こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、まずは、おめでとうございます。前半戦、2勝ということで、
はい。はい、ありがとうございます。
はい。西日本ロードクラシック。そして、まだ、なんかもう結構時間経ってる気もしますけれども、宮田高原ヒルクライムですね。
はい。そうですね。先週だったんですね。
そうなんですよね。
なんかもう、2、3週間経ってるようなイメージなんですけど。
やっぱりお盆挟みましたからね。
そうですね。
そして、チームランキング1位。そして、個人ランキング2位と、はい、もう私としてはすごく嬉しい。
そうですね、
はい、
まあ、ランキング1位を取って、
はい、
気持ちよくシーズンを終えられるようにっていうのを、まあ、みんなで、まあ、団結して今戦ってる状態なんで、うん、すごい今この、チームランキング1位っていうのはすごく嬉しいですね。
ねえ、まあ、チーム協がこう1位になったりプリッツェが1位になったりとかね、ちょっとありましたけれども、はい、それでもこの折り返しっていうんですかね、この8月、はい、そこで1位というのは本当に嬉しい成績なんですけれども、改めてこう前半戦振り返ってもらうとどうですかね、
はい、まあ、やっぱり全日本選手権に、まあ、かけてた部分はあったので、まあ、そこで、まあ、優勝できなかったのは、まあ、悔しいですけども、まあ、それをまたシーズン、まあ、後半の何ですかね、モチベーションに変えて今、うん、まあ、頑張ることができているので、まあ、先週も一勝できましたし、まあ、いい流れの中でレースできてるなという感覚はありますね。
その前半戦の全日本なんですけれども、
はい、
ただやはり勝つ中で増田選手はすごくマークされるじゃないですか、やっぱり、
はい、そうですね、
その中でやっぱり大変だったんじゃないですか。
まあ、レースで楽に勝てることっていうのはもう滅多にないし、まあ、大変なことがもう、まあ、常なので、
はい、
まあ、常に、まあ、厳しいレース、まあ、きついレース、なんか思い通りにいかないようなレースを戦っている、まあ、それは慣れっこなんですけど、
うん、
まあ、やっぱり狙ってるレースで勝てないっていうのはすごい、悔しいですよね。
ただそこからその2勝がありまして、
はい、
こうそれぞれ、まあ、西日本そして宮田高原ヒルクライム振り返っていただいてどうですか。
まあ、そうですね、まあ、先週のヒルクライムに関しては、はい、もう若手2人、雨澤選手と堀選手が、まあ、本当にいいレースを強いレースを展開してくれて、まあ、自分が勝てたのは、まあ、彼らのおかげというか、まあ、途中まで、ね、堀選手がずっと先行してて、はい、まあ、このまま優勝できるんじゃないかって思えた、まあ、シーンもあったんですけれども、まあ、そこはやっぱり外国人選手たちがやっぱりペースを上げて捕まえてしまったので、まあ、そこからはまあバトンを渡されるような形になりまして、まあ、僕がまあアタックして決めることができたので、まあ、やっぱり当日はそんなに足調子良くないなと思ってたんですけど、意外と走ってみたら、まあ、ちぎれることもなかったし、そこから、まあ、攻撃も仕掛けていけたので、まあ、調子が悪い中でも、まあ、勝てたレースでしたね、はい、
でもその外国人選手がいる中でその、ね、
はい、
ヒルクライムでかなりの差をつけて優勝っていうのは、
はい、
いやもう本当すごいと思うんですけれども、
まあ、そうです、
ライブブログ見た時に、おおと思って。
もうそうですね、その時、まあ、先週勝った相手が、はい、そのスペイン人でやっぱりツールドフランスとか、まあ、ブエルタとか、
はい、
海外のグランツールで活躍していた選手、オスカル・プジョルっていう有名な選手 で、
はい、
まあ、5月のツアーオブジャパンでもやっぱりぶっちぎりで総合優勝してたので、まあ、今日は、まあ、勝てるかどうかみたいな、そういう結構弱気な
面
もあ
ったんです
けど、
そうだ
ったんですね。まあ、そうやっぱり、うん、実力的に考えてやっぱ彼の方が上なのはもう目に見えてるし、まあ、やっぱりうん、レースに参戦してる選手の中でもやっぱり彼が一番今日は強いんじゃないかっていう、うん、やっぱそういう意見がたくさんあったので、まあ、自分も勝てるかどうか分からなかったんですけど、うん、まあ、でも、うん、まあ、レースを走っていく中でうまくこう堀選手と雨澤選手がそのオスカル・プジョル選手の足をこう削るような展開に、はい、を作ってくれ、まあ、作ってくれてというか、まあ、結果的にそうなっただけなんですけど、うん、まあ、
もともとそういう作戦ではなかったってことですよね。いや、もうそうですね、
それぞれが
勝ち
に
いったってことですよね。
はい、まあ、でも展開の中でやっぱりそういうブリッツェンが3人残ってて、うん、で、まあ、先頭7人のちょっと長くなってすみません、
そうそう
先頭7人
です、
先 10キロぐらいの上りのレースだったんですけど、はい、まあ、中盤3、4キロの時点で先頭集団が100人の中からまあ7名に絞られて、うんうん、でその中に、スペイン人選手がまあ4人いて、でまあ日本人3人いたんですけど、その中その日本人選手がまあ僕と堀選手と網澤選手というブリッテの3人だったんで、
すごいことですよね。
まあ、そうですね、まあ、これを当たり前にしていかないと、やっぱり、まあ、僕たちもっともっと勝っていかなきゃいけないんで、まあ、でもそこでやっぱり、まあ、僕たち3人いる強みを生かして、うんうん、レースの主導権をやっぱり握ることができたのが、まあ、勝利につながったんじゃないかなというふうに思いますね。
増田選手、先ほど調子があまり良くなかったっておっしゃってましたけど、はい、前半戦振り返るとこの前の中間報告会の時に、
はい、
清水監督は調子がいいんじゃなくて、その調子が悪い中でも勝ててるっていうのがあるっていうふうに話してましたけれども、はい、
そうですね、
それ全体的に見てどうなんですか、増田選手の目から見てブリッツェのこうなんでこんな強いのかっていうのがお聞きしたいです、
は
い、
うん、そうですね、ある程度調子の波っていうのは、まあ、あるのはこれは仕方のないことなんですけれども、はい、なんていうんですか、その選手としてのもう格の違う選手っていうのは、まあ、ヨーロッパに行くとたくさんいるんですけど、まあ、調子が良かろうが悪かろうがある一定のレベル以上ではやっぱり走れるし、うん、なんていうんですかね、その
基礎点はもうみんなクリアしてるとかしてるってことですよね、は
い、だからまずその基礎的なレベルであったり、そうですね、基礎的なレベルをやっぱり底上げすることによって、まあ、調子が悪い時でもある程度走れるようになるし、まあ、場合によっては優勝も狙えるような選手になっていけるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、はい、
じゃあ全体的にブリッツェのレベルが上がってるってことですよね。
そうですね、今年は、まあ、春先特に、まあ、みんなで乗り込んでたので、まあ、そのベースの貯金がやっぱりあったのかなっていうのはありますね。
うん、じゃあこの後大きな目標とするジャパンカップにもいい形で、はい、
そうですね、今ちょっと僕も含めて夏バテ気味なんで、ここで大きく調子を崩さないようにしっかり、はい、トレーニングの、まあ、量はしっかり確保して、まあ、ジャパンカップに臨みたいですね。
去年本戦ではブリッツェの皆さんがこうチームがこう揺さぶりをかけるっていう、はい、こう観客を沸かせるような走りがあったので、なんかハードルも上がりますよね。
まあでもやっぱり、まあ、選手としてはその湧いて観客、はい、お客さんが湧いてくれて、うん、で盛り上がってくれて喜んでくれるのはもうすごい嬉しいんですけど、はい、でも一番はやっぱり結果で優勝だったり表彰台だったり、うん、それをが伴ってこそだっていうふうにはみんな思ってるので、うん、今度は仕掛けていってお客さんに湧いてもらって、はい、さらにやっぱりね表彰台優勝っていうのを勝ち取りたいなっていうふうに思ってますけど、
理想の形ですね。
はい、そうですね。
チーム連とかもこの後、
あ、もう今、昨日からですね、まあ、プチ
2日目
ミニキャンプみたいな感じで、はい、はい、今やってて、まあ、僕は昨日、まあ、久しぶりにちょっと実家に帰省させてもらって、はい、昨日帰ってきたので今日からなんですけど、まあ、みんなで一生懸命頑張ってます、はい、
楽しみです。もうジャパンカップ、そしてその後ね、もう本当に8月末からどんどんレースもまた入ってきますので、
はい、
そちらも注目したいと思います。さあ、それではメンバーに聞いてみよう、このコーナーに行ってみたいと思います。ブリッツェのメンバーに普段聞けないあれやこれや聞くコーナーなんですけれども、先ほどもありました、ゆずる選手がお盆何してましたかということで、はい、答えが実家に帰っていくと、はい、
そうですね、久しぶりに1年半以上ぶりですね。
あ、そんなにですか。
一昨年の年末以来なので。
へえ。
いやでも、うん。まあでも1年に1回ぐらいは帰りたいなと思、帰ってあげたいっていうか、はい。
喜びますからね。
帰りたいなと思ってるんですけど、はい、まあ実家は宮城県ですし、結構近いので。うん、まあでも、去年の夏、お盆は、それこそ、リオデジャネイロでプレオリンピックっていうリハーサル大会、うん、オリンピックのリハーサル大会があって、そうですよね、でそれのメンバーに選ばれたので、もうひたすら夏はトレーニングに集中してて、であれです、年末年始もアジア選手権が1月にあったので、そのメンバーに選ばれたので、また、トレーニングに集中してて、うん、まあ、帰るタイミングを失っていたような 感じなんですけど、
活躍するたびに
まあでも嬉しいことなんで、ね、はい、本当にまあでも本当に競技に集中させてもらってて、うん、まあ、幸せですけど、まあでも今回やっと帰ることができて、まあ、自転車も持って帰ったので、宮城県の、まあ、昔若い頃によく走ってたところを、まあ、トレーニングして、まあ、いい気分転換にはなりましたね。
じゃあゆっくり休んで次のところにも、
はい、そうですね、まあ、海沿いをたくさん走ってきたんで、
ね、ブログにもねいい景色が載ってましたね、
はい、本当に三陸はいいところがたくさんあるので、うん、まあ、皆さんにもぜひ旅行でもね訪れていただきたいなって思いましたね。
はい、お盆ゆっくり休んで、そして次に向けて充電もされたということでね、はい、さあそれでは次週は大久保選手お越しいただくんですけれども、はい、大久保選手に
陣ですか、はい、
何か質問を、はい、
じゃあ、まあ、同じ夏つながりっていうことで、
はい、
まあ、夏休み夏休みの思い出ですかね。
小中高ね、何か、
はい、まあ、小中高じゃなくて今年の夏休みの、
あ、今年のでもいいんですかすごいな、はい、テンション今上がりましたけど
今年のダメですか。
いいですよ、
いいですか、はい、いやまあね選手ならではのなんか今年の楽しい夏休みなんかいいことなかったかなと思って。
そうですね。いやあると思いますよ。ね、だって練習でね、練習したり、ね、自転車選手、
まあ、練習はまあもちろんやってると思うんで、その、はい、練習以外の部分でなんかこう
すごいピンポイントになってきた。わかりました、
はい、
オフのどんなことをしてたのか、
ね、はい、
はい、
なんかいいことあったかなと思って、
はい、では聞いていきたいと思います、は
い、お願いします。
はい、さあそれでは増田選手、月末からまたレースも重なってきますけれども、はい、今後の目標を教えていただけますか。
はい、まあ、これから、まあ、暑い夏を経て、まあ、今ちょっと夏バテ気味で、さっきも言ったんですけど、はい、なんですけど一番の後半戦一番の目標が、まあ、10月にジャパンカップっていうのが控えてるので、
はい、
まあ、そこを見据えてまたしっかりベース作りから始めてトレーニングして、まあ、ジャパンカップでは、ま、今年も表彰台狙って走りたいと思いますので、皆さん、まあ、ぜひね応援に駆けつけていただいて、ブリッテの応援よろしくお願いします。